ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃる脇本源一さんとともにお送りしてまいります。久しぶりのご登場です。
はい、こんにちは。
脇本さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。今日は最近増えている TOB 株式公開買い付けと株価の関係についてさまざまな角度からお話を伺ってまいりますが、そもそも TOB はどういった時に実施されるんでしょうか。
はい、法的にはですね、様々な要件や類型があるんですが、はい、本日は、分かりやすく簡単に説明していきます。TOB をなぜ行うのかというとですね、これ市場を通さずにまとまった株式を買う場合は、TOB の手続きを取りなさいっていうふうにですね、この法律で決まってるんですね。
はい。
具体的に言うと、例えばその取得後の持ち株比率が3分の1を超える場合には、この TOB でやれ。ということになってるんですね。はい、よくある事例としてはですね、大株主の一人もしくは複数名からまとまった株を取得する話が、まあ、こうあらかじめ決まっていて、これを実行するには TOB の手続きを必要とするということで、まあ、最近こういうパターンが非常に多くなってます。
先ほど市場外で買う場合とありましたけれども、市場で買えば TOB は必要ないと考えればいいんでしょうか。
はい、そうなんですね。実は市場を通じて、まあ、要はマーケットで普通に買うんであれば、株数にかかわらず TOB 手続きは不要なんですね。ところが、はい、まあ、市場でたくさん買っていこうとするとですね、実は時間も非常に長くかかりますし、はい、当然急いで買うとこう株価が上昇しちゃうわけですね。買い付けのコストも膨大になります。
はい、
でさらにこう買い付けが終わるとですね、急に出来高が減るわけですから、はい、株価が急落して損を被る、こういうこともあると思います。
それでもこっそり買っていけば株価に影響が出ないのではないかという考えもできるのかなと思います。はい、いかがでしょうかね。
そうですね、確かにね、 TOB をやろうとするとみんななんか表に出たくないからって言ってですね、市場でこっそり買いたいって話あるんですが、実は市場で買っていってもですね、 5% ルールっていう、まあ、ルールがあります。これ大量保有報告書って言って、持ち株比率が 5% を超えると、それをオープンにしなきゃいけないんですね。で、そこからですね、 1% 増えるごとに、まあ、減ってもそうなんですが、これ変更報告書っていうのを出すんで、買い集める状況っていうのが全部完璧にバレちゃうんですね。
はい、
そうするともうマーケットが、ああなんとか株式会社が今買い集めてるぞっていうニュースが流れて、でそこにもうみんな乗っかってくるみたいなですね、
はい、
そういう形で株価が上がってしまったりします。
なるほど、まあ、市場で買えば TOB 手続きを逃れる代わりに 5% ルールのおかげでその過程が全て表に出てしまって、買い付けに時間がかかることも株価上昇の可能性もあるということなんですね。
そうなんです、そうなんです。はい、なので通常は、まあ、面倒であっても、TOB の手続きを取って、そういう大株主の株移動なんかを行うということになります。
それではこの大株主の株移動に関する TOB についてもう少し教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、この TOB にはですね、通常2つの形があるんですね。それはディスカウント TOB とプレミアムの TOB というふうに分かれます。
はい、
これ要するに公開買い付けでその買う値段がですね、時価よりも低いか高いかという分け方ですね。
はい、
はい、ディスカウント TOB のパターンなんですが、これ大体一般的に業績があんまり良くなくて、株価が低迷している会社の大株主が何かしら事情があって売却する、こういう場合ですね。で、そうすると大株主さんもですね、少しずつ市場で売ることもできるんですが、まあ、さっきの話と今度は逆ですから、大量報告書減っても出さないといけないんで、あ、大株主なんかこれ逃げようとしてるぜみたいな、バレちゃうんですね。で株価も下がっちゃう。
はい、
で、今度、まあ、そういう意味では大株主さんとしてはですね、まとまって誰か買ってくれんなら、まあ、多少安くてもしょうがないな、そういうふうになって TOB につながるということです。この場合当然買い手の方が有利になるんで、ディスカウントで値段が決まるという形ですね。
はい、
で今度はですね、プレミアム TOB の場合ですね、これ、逆のパターンですね。当然、その会社の業績が結構良かったりする場合ですね、で人気があったりで、そういう場合は売り手の方もいや高くないと売らないよ っていう感じになるわけですね、はい、でこれ売り手が強気に出て、まあ、値段が高い値段で TOB がかかるとこういうケースに分かれます、
はい、ディスカウント TOB プレミアム TOB に関してお話を伺いましたが、それではそれぞれの TOB における市場の反応、まあ、すなわち株価はどう動くかについても伺えますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、もちろんこれ簡単にその株価こういきますっていうのはないんですけども、まずディスカウント TOB の場合ですね、はい、これ例えば市場価格が1000円だとしましょう。で、はい、TOB の値段がじゃあ仮にディスカウント700円としますね、
はい、
そうすると、まあ、これ逆にですね700円市場で1000円してるものを700円で売る一般株主ってまずいないわけですね、
はい、
なので、大株主だけがそれに応募するということです。
はい、
はい、で、ただですね、そういう意味ではTOB をかける方、買い手の方はですね、将来会社の価値を上げて、まあ、将来、高いところで売却するとか、もしくは業務資本提携をしたいから株をたくさん取りたいんだって、まあ、こういう、意図があるわけですね、
はい、
そうするとその TOB 対象銘柄は将来株価が上昇するんじゃないか、そんな期待が働きますので、はい、まあ、TOB に応募せずに買い付け者の手腕に期待して様子を見よう、こういう心理が働きます、
はい
はい、ただ、まあ、700円で買った人はですね、1000円でも十分儲かってるんで、じゃあそういう意味じゃそのすごく値上がりするのかっていうとちょっとまあその辺よく分かんないっていうのはあると思います。
はい、
はい、で一方でですねプレミアムの場合はこれはね、はい、実はもっと期待感が増えるんですね、1000円の時価の株をですね例えば1200円1500円出して買うといった時は買い手側もまあ相当な自信があるわけですね、
はい、
はい、そうすると投資家からするとそこまでやるんだったらちょっと期待しようかと、はい、要するにもう少しホールドして買い手の手腕に期待してみようという気持ちは働くと思います。
はい、あ、なるほど、そういうことなんですね、TOB の形によって投資家の行動パターンが変わるっていうことなんですよね、それでは最後にこの大株主の株の移動パターンの TOB に関しまして注意すべき点ですとか何か脇本さんアドバイスがあれば伺えますか。
はい、公開買い付けはですね一般的にその大量に株を取得したい投資家、買い手がいて実施されるわけですね、
はい、
で当然、この投資家は何十億円も通常出資をするわけです、彼らにとっても会社をその買った会社をバリューアップするのが必須でその自信があるから実施するんですね、
はい、
仮に、業務提携が目的だったとしても、まあ、それうまくいけば当然対象会社の業績はアップしますんで、
はい、
結果的には株価も上昇するはずなんですね、そういう意味では、まあ、TOB がかかった銘柄っていうのはですね、うん、その買い手のお手並み拝見っていうのは非常にそういう側面があるんじゃないかなというのがあります。ただそうもちろん簡単ではなくて、TOB をかけてですね何年もかかっても結果的にはバリューアップできずにその買った方がまた、まあ、撤退売却をするというパターンもありますね、
はい、
はい、でその TOB の場合買い手の投資家がですね、うん、純粋に、まあ、投資目的なのか、業務提携をしたいのかとかそういった内容は、うん、公開買い付け届出書とか発表文なんかに細かく書いてあるんですね、
はい、
なので投資家の皆さんはですねそれをよく読んで、あ、これ本当に実現するのかと言ってるだけじゃないかとかですね、うん、あ、これは面白そうだなっていうのを、まあ、判断して、その TOB 対象銘柄をですね売るか買うかっていうのを決めたらいいのかなっていうふうに思います。なのでいずれにしても TOB 対象銘柄っていうのはその必ず今後何か動きが出てくるんで、そういう意味では非常に楽しみな銘柄になるんじゃないかな、そんなふうに思います。
よくわかりました。ここまで脇本さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。ブロックチェーンの技術を使った STO、通称セキュリティートークンオファリング。STO の技術を使えば多様な商品への投資が可能になってきますが、まだ STO 自体があまりよく知られていないのも事実です。今回のセミナーではそもそもブロックチェーンとは具体的にどんなことができるのか、など基礎的なことから具体例まで一気に凄腕トレーダーでブロックチェーンに にも詳しいヒロピーこと加藤博之さん、そしてあのマイクロソフト社で活躍した中村雅人さんからじっくり聞ける豪華企画となっています。フィリップ証券ウェブセミナー、話題のデジタル証券 STO の基本の基礎将来性を徹底解説セミナーを7月17日水曜日夜8時から9時30分開催です。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでも PC やモバイルからお気軽にご覧いただけますのでご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーの番組ホームページの右側バナーからもフィリップ証券のホームページに飛ぶことができます。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。ただいま番組ではリスナープレゼントを実施中です。詳しくは番組ホームページをご覧ください。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
はい、ここからは日本証券金融株式会社の横島さんとともにお送りします。横島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。昨年10月に貸借取引についてお話しいただいて以来のご出演ですね。
そうですね、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今年も株式市場は活況ですが、この活況を語る上で欠かせないのが個人投資家の存在です。中でも個人投資家の株式売買の7割近くを占めているのが信用取引です。今回は信用取引のうち制度信用取引を行うにあたって注意すべきポイントの一つ、逆非分についてお伺いしたいと思います。まず逆非分が発生する背景を教えていただけますか。
はい、日証金は制度信用取引を取り扱っている証券会社から信用買いに伴う融資申し込みと信用売りに伴う貸株申し込みを日々受け付けております。そして貸株申し込みが融資申し込みよりも多く、株式が不足している場合にこれを貸株超過と言います。
はい、
この時当社は品貸し入札というオークション形式で株式を調達しまして、この入札結果の両立を品貸し両立として日々公表しております。投資家の皆様には逆非分として馴染みがあるかもしれません。
はい、では入札はどのような形で行われるんでしょうか。
はい、まず品貸し入札では、個人投資家の皆様が普段お取引されている売買市場とは異なる貸し株市場から主に株式を調達しております。貸し株市場は証券会社などの金融機関が株式を貸し借りしている市場になりまして、個人投資家の皆様の中には貸し株サービスなどを通じて貸し株市場に参加されている方もいらっしゃるかもしれません。次に、品貸し入札の仕組みですが、安い両立のお札から順に採用されまして、必要な株数に達した時の両立が最終的な逆非分として関係者に一律に適用されます。また、入札はブラインド方式で行われ、入札参加者はお互いの入札状況が見えません。このため、より多く落札するためになるべく低い両立でお札するインセンティブが働きます。このように品貸し入札を通じて公平公正なプロセスを経て決定された逆非分は落札者には当然適用されますが、制度信用の売り方と買い方の皆様にも適用されます。制度信用では買いと売りが相殺されますので、 買い方の皆様は売り方の皆様に株式をお貸しされている。言い換えますと、株式の調達に実質ご協力いただくことになります。このため売り方の皆様にご負担いただいた逆秘部は、株式の貸し手である買い方の皆様と落札者の方が受け取ることになります。
なるほど、品貸し入札を経て逆秘部が決定される流れ、よくわかりました。逆秘部の付き方について何か傾向があれば教えていただけますか。
はい、例外もありますが、一般的には売買が活発で時価総額の大きい銘柄は貸し株市場でも流通量が多い傾向にありますので、貸し株超過が膨らんだとしても応札が多く、競争原理がうまく働くことで逆秘部が高騰する事例は少ないかと思います。
はい、
ただ貸し株市場の流通量は常に変動しておりまして、例えば株主優待や配当、議決権の基準日などで名義を確保されたい方が多くいらっしゃる時期には、貸し株市場からの調達が非常に難しくなりまして、このようなタイミングでは思わぬ逆秘部が発生する可能性がございます。
では、そのような場合ですね、逆秘部はどこまで高騰する可能性があるんでしょうか。
まず逆秘部は青天井に高騰するものではございません。
はい、
逆秘部の上限は株価に応じたテーブルに従いまして、銘柄ごとに最高料率として日々定められております。入札ではその銘柄の最高料率以下の料率で低い順に採用されていきます。ただ貸し株市場の流通量が大きく減る場合には、安定的な株式調達のために最高料率自体が引き上げられます。この引き上げは大きく分けて2つのタイミングがございます。一つ目は基準日前の一定期間です。基準日前に貸し株市場の流通量が減少するため行われる措置で、具体的には権利付き最終売買日の1から5営業日前の場合は最高料率が通常時の2倍に、権利付き最終売買日当日の場合は4倍まで引き上げられます。これらの引き上げについて後ほどお話しする制限措置とは異なりまして、当社から個別に通知を公表するわけではございませんので、ご注意ください。
なるほど、基準日前は自動的に最高料率が引き上げられるということなんですね。ではもう一つのタイミングというのはどのような時になるんでしょうか。
はい、日照金が制限措置などを実施した場合も最高料率が引き上げられます。
はい、
日照金では日々変動する貸し株市場と信用取引の動向を常に監視しておりますが、日照金の調達可能数量に対して信用取引の過度な利用が見られた場合には注意喚起や申し込み停止措置などを行います。このような制限措置を行う場合は最高料率は通常時の2倍に引き上げられます。ここでご注意いただきたいのが、先ほどお話しした基準日での引き上げと制限措置による引き上げはそれぞれ適用されますので、制限実施中に基準日を迎えますと2倍かける4倍の通常時の8倍の引き上げになります。
はい、
また申し込み停止措置を行ってもさらに調達が極めて困難な銘柄については最高料率を最大10倍まで引き上げる臨時措置を実施する場合もございます。日照金や証券会社からの通知をよくご確認いただければと思います。ただいずれの場合も引き上げられるのはあくまで条件である最高料率でして、逆秘部自体は入札で決定されることに変わりありませんのでご留意ください。
信用取引の動向に加え貸し株市場の動向などさまざまな要因が逆秘部に影響するということがよくわかりました。
はい、本日の説明が逆秘部を理解する一助となれば幸いです。当社の貸し株取引情報サイトでは個別銘柄の逆秘部や制限状況などを検索できますので、お取引されている銘柄をぜひお調べいただければと思います。本日はありがとうございました。
横島さん、どうもありがとうございました。今日はフィリップ証券の脇本源一さん、そして日本証券金融株式会社の横島さんとともにお送りいたしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。